このテープでは、県政だより33高知2020年5月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。33高知の内容は、表紙1ページ、活性高知最前線シリーズ2、室戸ベース55が誕生、室戸ジオパークでグランピング、特集1、2ページ、令和2年度当初予算、特集2、3ページ、令和2年度4月、第4期高知県産業振興計画スタート、知事コラム4ページ、浜田誠二の一筆計上、情報広場5ページ、講座、視覚障害者向けレクリエーション教室、お知らせその1、自動車税種別割の納期限、その2、自転車ヘルメット着用推進事業、その3、こまめなガソリンの給油、その4、新型コロナウイルス感染症、その5、水防月間、試験その1、高知県警察官 A 採用試験、その2、令和2年度高知県職員等採用試験、募集その1、高知県畜産担い手育成畜舎研修生、その2、高知県動物愛護推進員、その3、海外向け高知ゆずのロゴマーク、その4、県営住宅の入居者、催しその1、消費生活パネル展、その2、高知競馬よさこいナイター、県立施設のご案内6ページ、高知城歴史博物館企画展おいしい土佐藩、牧野植物園その1、岩石蘭大群落の限定公開、その2、山あじさい展、その3、さつき祭り、坂本龍馬記念館、企画展記念講演会、いろは丸と名工丸の休養、文学館その1、シンデレラのサイレント映画上映会、その2、朗読の会、プリンセスストーリー、その3、お話キャラバン、土佐の高知のシンデレラ、埋蔵文化財センター30周年記念企画展、長宗我部の時代、歴史民族資料館、その1、企画展、ふだらく東門開く、さださん金剛福寺、その2、歴民の日、大手ピア高知図書館、その1、個人向け館内ツアーと図書館活用ミニ講座、その2、浜口おさちと野村木馬のお宝紹介、その2、野市動物公園、その1、日本野鳥の会写真展、翼第2章、その2、野鳥の観察会、その3、動物写真撮影会、その4、世界亀の日、亀亀エブリバディ2020、美術館その1、収集から保存、集めて残す、その2、春の定期上映会、韓国の怪物、キム・ギヨン監督特集、高知県推計人口7ページ、33高知の発行や問い合わせ8ページ、以上が目次です。5月号の表紙は、室戸市の室戸ジオパークに誕生した室戸ベース55です。大地の始まりの地、室戸ジオパークに誕生した室戸ベース55、北欧初の家具メーカー、イケアのインテリアに囲まれたグランピングを楽しもう。表紙では、夜空の下、室戸ベース55でバーベキューを楽しむ家族の様子を紹介しています。以上で表紙を終わります。次は特集1です。令和2年度一般会計当初予算4632億円。なお、前年度より25億円の増額、率にして 0.5% 増の金額です。県政浮揚と県財政の持続可能性の両立に向けた令和2年度当初予算のポイントは次の3つです。ポイントその1、5つの基本政策と3つの横断的な政策を継承するとともに、施策の実効性を高めるようさらに発展。ポイントその2、国の3カ年緊急対策などを最大限に活用し、 防災・減災に資するインフラ整備を加速。ポイントその3、国の有利な財源の活用やスクラップ・エンド・ビルドの徹底により、財政の健全性を確保。まず、ポイントその1で申し上げた5つの基本政策をご紹介します。基本政策その1、経済の活性化に前年度より13億円のプラスとなる221億円を計上しました。なお、この政策に関する詳しい内容につきましては、次のページの特集2でお伝えします。基本政策その2、日本一の健康長寿圏づくりに前年度より6億円プラスとなる458億円を計上しました。この政策では、令和2年度からスタートする第4期日本一の健康長寿圏構想で掲げる次の3つの柱を骨太な取り組みとして推進します。柱その1、健康寿命の延伸に向けた意識醸成と行動変容の促進、生活習慣の改善に向けて広く県民に対して普及・啓発を行うとともに、高齢者の方々が加齢によって心身ともに弱ってしまうことがないよう予防し、糖尿病性腎症の重症化対策などの取り組みを強化します。柱その2、地域で支え合う医療・介護・福祉サービス提供体制の確立と、ネットワークの強化、地域の医療・介護・福祉のサービスを切れ目のないネットワークでつなぐ、高知版地域包括ケアシステムの構築を進めるとともに、引きこもりの方々に対する相談支援の充実や、就労体験の機会の創出などの取り組みを抜本的に強化します。柱その3、子どもたちを守り育てる環境づくり。妊娠期から就学前の子どもやその家族を対象に、妊娠・出産・子育てについて切れ目のない支援を行う高知版ネウボラの取り組みを強化するため、地域の子育て支援センターの機能強化などを支援します。なお、ネウボラとは、妊娠期から就学前の子どもやその家族を対象に、妊娠・出産・子育てについて切れ目のない支援を行う仕組みのことです。また、発達障害の疑いのある子どもなどに対して、早期に適切な支援の場につながるよう、市町村のアセスメント体制を強化します。基本政策その3、教育の充実と子育て支援に、前年度より10億円のプラスとなる214億円を計上しました。令和2年度からスタートする第2期教育等の振興に関する施策の大綱、および第3期高知県教育振興基本計画に基づく取り組みを推進します。ポイントは次の3つです。ポイント1、デジタル社会に向けた教育の推進。ICT の活用による習熟度に応じた個別学習や遠隔教育システムによる授業配信など、先端技術をより積極的に活用し、教育課題の解決に向けた取り組みを推進します。ポイント2、不登校への総合的な対応。心の教育センターによる市町村訪問などの取り組みを強化し、学校・教育支援センター、心の教育センターの3層構造で、不登校児童生徒に対する切れ目のない支援体制を構築します。ポイント3、学校における働き方改革の推進。教員が限られた時間の中で効果的な教育活動を行うため、校務支援員や部活動指導員などの外部人材の配置を拡充します。基本政策その4、南海トラフ地震対策の抜本強化・加速化に、前年度より37億円プラスとなる380億円を計上しました。南海トラフ地震対策行動計画に基づいて、ハード面・ソフト面ともより一層対策を強化し、地震による死者を限りなくゼロに近づけます。ハード対策では、住宅の耐震化について引き続き対策を進めるとともに、津波避難空間の整備や緊急輸送道路等の橋梁の耐震化などを加速化していきます。 ソフト対策では、要配慮者支援対策として、個別避難計画の策定を加速するとともに、南海トラフ地震発生時に県外からの応援をスムーズに受け入れるため、受援計画の策定を推進していきます。基本政策その5、インフラの充実と有効活用に前年度より6億円マイナスとなる971億円を計上しました。四国八の字ネットワークなどの命の道の整備や河川、海岸堤防の耐震化、防波堤の粘り強い化などを着実に進めます。このほか、豪雨等の災害に備えた対策の強化・推進のため、前年度より13億円プラスとなる361億円を計上しました。国の有利な財源を最大限活用し、河川などの浚渫を加速化することで、浸水被害の軽減に取り組みます。次に、ポイントその1で申し上げた5つの基本政策に横断的に関わる3つの政策をご紹介します。横断的に関わる政策その1、中山間対策の充実・強化に前年度より27億円のプラスとなる352億円を計上しました。中山間対策の核となる集落活動センターのネットワークをさらに拡大するとともに、地域の担い手となる人材確保等の取り組みを強化します。主な取り組みとして、集落活動センターの情報発信を強化するとともに、首都圏での地域おこし協力隊募集セミナーを開催します。横断的に関わる政策その2、少子化対策の充実・強化と女性の活躍の場の拡大に、前年度より4億円マイナスとなる96億円を計上しました。出会いの機会の創出や、安心して妊娠・出産・子育てできる環境整備を進めるとともに、働きながら子育てができるよう、多様なニーズに応じた就労支援等の取り組みを強化します。主な取り組みとして、高知出会いサポートセンターのマッチングシステムの機能を強化していきます。横断的に関わる政策その3、文化芸術とスポーツの振興に前年度より12億円のマイナスとなる48億円を計上しました。文化芸術の振興を担う人材の育成や歴史文化の調査研究を進めるとともに、スポーツ機会の拡充や競技力のさらなる向上に取り組みます。主な取り組みとして、高知漫画ベースを開設し、情報発信や人材育成などの取り組みを推進し、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた県民のスポーツへの関心の向上や地域活性化につなげる取り組みを実施します。このほか、令和2年度に新たにデジタル化の推進に前年度より10億円のプラスとなる14億円を計上し、行政事務の効率化、県民サービスの向上、デジタル技術を活用した課題解決と産業振興につなげるの3つの視点でデジタル化を推進します。主な取り組みとして、AI と呼ばれる人工知能や RPA と呼ばれるソフトウェアロボットによる業務自動化などの新たなデジタル技術を活用することにより、マンパワーの確保や行政運営コストの縮減を推進するとともに、デジタル技術と地場産業を融合させ、生産性向上に取り組む産業振興施策や、デジタル技術を用いて安心・安全な社会を構築する取り組みを強化していきます。次に、今後の財政運営について2点ご説明します。その1、財政調整的基金の残高は、令和3年度に退職手当のピークや大規模事業など、大型の歳出予算が見込まれることから、基金の取り崩しを抑制することで、将来への備えを確保しました。なお、財政調整的基金とは、年度間の財源の増減などに対応するために設置している基金のことで、家計に例えれば銀行への預金にあたります。その2、県債残高については、国の3カ年緊急対策によるインフラ整備の加速などにより、 一時的に増加するものの、地方交付税措置のない記載の発行を抑制したことで、将来的には安定的に推移する見込みです。今後とも県政不要に必要な施策を着実に実施しつつ、基金残高と県債残高のバランスに留意しながら、安定的な財政運営に取り組みます。なお、新型コロナウイルス感染症緊急対策として、令和2年度の当初予算とは別に、令和元年度及び令和2年度の一般会計補正予算として40億円を計上しました。県民の皆様の健康、生活を守ることを第一に考え、かつ県経済へのダメージを最小限に食い止めるため、次の3つの必要な対策を実施していきます。その1、感染予防、感染拡大防止、帰国者、接触者外来を設けた医療機関に対して、院内感染防止に必要な医療機材の整備を支援するとともに、高齢者や障害のある方が利用する施設などへマスク、消毒液を配布。臨時休校中の子どもの居場所確保のため、放課後子ども教室や放課後等デイサービスの開設時間延長、利用増にかかる経費を支援など。その2、経済影響対策。売上が落ち込む事業者向けに、保証料や金利の負担を軽減する制度を創設するとともに、生活福祉資金貸付制度に特例を設け、個人向け緊急小口資金等を拡充。その3、危機事象への備え。感染拡大により、新たに生じる事象等に機動的に対応するため、予備費を追加計上。このほか、新型コロナウイルス感染症に関する情報は、高知県のホームページ、http://www.prefg.jp/soshiki/11131/info-cov-id-19 でご確認ください。それでは最後に浜田知事からのメッセージをお伝えします。令和2年度当初予算は、私にとって就任後初めての当初予算となります。これまで進めてきた5つの基本政策と、3つの横断的な政策をしっかりと継承するとともに、施策の実効性を高めるよう、さらに発展させてまいります。また、新型コロナウイルス感染症対策についても、引き続き、県民の皆様の健康、生活を守ることを第一に考え、かつ、県経済へのダメージを最小限に食い止めることができるよう、必要な対策を迅速かつ的確に実施してまいります。県民の皆様におかれましては、引き続きご指導、ご鞭撻、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。以上について詳しいことは、県庁財政課、電話 088-823-9302、ファックス 088-823-9768 までお問い合わせください。ホームページは、https://www.prefk.jp/soshiki/11001-yosan-index.html です。以上で特集1を終わります。
次は特集2です。地産外消が進み、地域地域で若者が誇りと志を持って働ける高知県の実現に向け、令和2年4月、第4期高知県産業振興計画スタート。11年前の平成21年度に、高知県産業振興計画をスタートして以降、多くの方々の地産外消の取り組みにより、各分野の 地産外消は拡大し、主な経済指標も上昇傾向に転じています。まず、主な6つの成果をご紹介します。その1、高知県地産外消公社などの支援による外消の制約件数は、平成21年度の178件から、平成30年度には約54倍となる9620件に増加。その2、高知県産業振興センターの支援による外商の制約金額は、平成24年度の2億5000万円から、平成30年度は約27倍となる66億8000万円に増加。その3、県外からの本県への移住者は、平成23年度の120組から、令和2年2月末時点で約7倍となる856組に増加。その4、経済成長率もプラスに転じており、県内総生産は平成13年度から27年度は実質マイナス 7.3% であったのに対し、平成20年度から29年度は 4.4% のプラス好転。その後、一人当たりの県民所得は、平成20年度が220万5千円であったのに対し、平成29年度は 20.2% 増となる265万円に増加。その6、労働生産性は平成20年度が589万3千円であったのに対し、平成29年度は 15.8% 増となる682万4千円に増加。こうした成果などにより、各産業分野の生産額などは引き続き上昇傾向となっています。各産業分野の生産額などは、県内の15歳から64歳までの人口を示す生産年齢人口の減少に連動する形で、各分野の生産額も減少傾向にありました。しかし、平成21年の産業振興計画のスタート後、それぞれの分野の生産額などは上昇傾向に転じています。今後も人口減少が続くことが見込まれる中、県政扶養の歩みをより確かなものとするためには、これまでの土台の上に立ち、各種施策をさらに強化し、発展させ、着実に推進していくことが必要です。そのため、令和2年度から5年度までの4年間を計画期間とする第4期高知県産業振興計画を策定し、さらなる挑戦を続けていきます。それぞれの施策を強化し、付加価値や労働生産性の高い産業の育成を目指していくための5つのポイントを紹介します。ポイント、その1、デジタル技術と地場産業の融合。最先端のデジタル技術などを活かした新たな製品やサービスの開発を促進し、地場産業の高度化とソサイエティ 5.0 関連の産業群の創出を図ります。主な取り組みを3つご紹介します。その1、農業分野では環境制御技術に AI やIoT などのデジタル技術を融合させた NEXT 次世代型高知新施設園芸システムの開発プロジェクトを推進します。その2、水産分野では生産、流通、販売においてデジタル技術を活用する高知マリンイノベーションの取り組みを推進します。その3、産業全般において複数の企業や大学などが有する技術やアイデアなどを組み合わせて 新たな製品やサービスの開発につなげるオープンイノベーションプラットフォームを構築します。持ち込まれた課題を精査・公開し、プラットフォームを通じて開発チームを組織化することで製品の開発につなげます。ポイントその2、県外・海外とのネットワークの強化。まず外部の知見や人材を積極的に活用する取り組みを進めます。特に大規模プロジェクトが予定され、経済活力に満ちている関西圏との連携を強化し、インバウンドの推進や外商の拡大、万博などとの連携に取り組みます。次に観光、食品、機械の分野において、輸出の拡大や外国人観光客の増加に向けた取り組みを強化します。観光については、龍馬の休日、自然&体験キャンペーンのセカンドシーズンを展開し、宿泊を伴う外国人観光客の増加に向けたプロモーションを抜本強化します。食品については、柚子や土佐酒、水産物のさらなる輸出の拡大と、新たな有望品目の掘り起こしや、県内事業者の輸出対応力を強化します。機械などにおいては、高知県産業振興センター内のものづくり、地産地消外商センターを中心に、JICA や JETRO などとも連携し、県内企業の海外展開を促進します。ポイントその3、担い手確保策と移住促進策の連携。全国的な人手不足の中、都市部の雇用吸収力に対抗できるよう、関連施策の強化や連携を図り、人手不足の解消や後継者の確保に努めます。主な取り組みは次の4つです。その1、農業担い手育成センターや林業大学校、漁業・就業支援センターなどにおける取り組みを強化します。その2、移住のポータルサイトに掲載している仕事・暮らし・住まいの情報を一元化し、各産業分野の担い手確保策と連携した情報発信を実施します。その3、高知県移住促進人材確保センターに、市町村の取り組みを支援するため、求人支援コーディネーター、中山間仕事アドバイザー、情報発信スタッフのチームを配置します。その4、高知家プロモーションと連携し、交流人口、関係人口へのアプローチを強化します。ポイントその4、事業者の SDGs、を意識した取り組みの促進、新しい時代の流れを力にするため、SDGs への理解を深める取り組みなど、次の2つの取り組みを実施します。なお、SDGs とは、2015年9月の国連サミットで採択されたグローバルな社会課題を解決し、持続可能な世界を実現するための国際目標を意味します。その1、土佐まるごとビジネスアカデミーなどにおいて、SDGs に関する講座を開催します。その2、工業技術センター、蟹産業技術センターによるプラスチック使用量の削減に向けた技術支援を実施します。ポイントその5、中山間地域での施策の展開を特に意識。若者が希望と誇りを持って中山間地域に住み続けることができるよう、産業振興計画の取り組みを通じて魅力ある仕事を数多く創出することを目指します。最後に、新型コロナウイルス感染症による経済対策についてご説明します。今後、新型コロナウイルス感染症による本県経済への影響の さらなる拡大が懸念されるところです。このダメージを最小限に食い止めることができるよう、必要な対策を迅速かつ的確に講じるとともに、事態収束を見据え、県産品の国内外向けプロモーションや観光客の誘客に向けた対策などを機会を逃すことなく実施していきます。なお、第4期産業振興計画の詳細は、県庁計画推進課のホームページや、7月初旬からコンビニや県庁などで配布するパンフレットに掲載しております。以上について詳しいことは、県庁計画推進課、電話番号088-823-9049、ファックス088-823-9255までお問い合わせください。ホームページ https://www.prefi.kochi.lg.jp/soshiki/12081/01です。以上で特集2を終わります。
次は知事コラム浜田誠二の一筆啓上です。中山間地域のにぎわいづくりに元気づけられます。皆さんこんにちは。昨年12月7日付で高知県知事に就任した浜田誠二です。知事就任以来、県内各地での行事にご招待いただいています。2月には高知市の旧土佐山村地区で開催された梅祭りにお邪魔しました。地元有志の方々が地域おこしのためと奮起し、以前は棚田であった場所に梅の木の植樹を続け、今では渓流を借景に配した立派な梅園が整備されています。毎年この季節に行われる梅祭りも今年は30回目の節目を迎え、普段は静かなこの中山間の地区も梅祭り期間中は各地から5000人を超える方が訪れて大にぎわいになるのだとか。そういえば3月にたくさんの菜の花がお客様を迎えた江南市鏡町の西川花公園も、元はといえば旧公殿だった土地に花を植えられたといいます。高知県内の中山間地域は高齢化や人口減少が進行して厳しい中ですが、そんな中でも地域の有志がにぎわいづくりに向けて地道な努力を続けられ、こうして年に何度かは出番の晴れの日を迎える。県内のあちらこちらでそんな取り組みが広がっているのが何とも嬉しく心強く思う今日この頃です。以上で知事コラム浜田誠二の一筆啓上を終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は郵便番号 780-8570 高知県〇〇課だけで届きます。なお、ご案内の情報は新型コロナウイルス感染者の拡大防止のため、今後の状況により変更や中止になる場合があります。最新情報や詳細については、それぞれの機関にお問い合わせください。ご理解とご協力のほどお願いいたします。続いて講座のお知らせです。視覚障害者向けレクリエーション教室、視覚障害のある方を対象にコーラス、いけばな、川柳など各種レクリエーション教室を開催します。興味のある方はお問い合わせください。お申し込み、お問い合わせ先は高知県視覚障害者協会 電話、ファックス、088-875-5247、平日午後1時30分から午後4時30分までです。次はお知らせです。5件あります。その1、自動車税種別割の納期限は6月1日月曜日です。納税通知書を5月8日金曜日に発送しますので、納期内に最寄りのコンビニ、金融機関、または県税事務所で納付してください。納付後に受け取る納税証明書は領収書と一緒に大切に保管してください。また、自動車を売るときは新しい所有者に納税証明書を引き継いでください。詳しいことは、電話、安芸県税事務所 088-734-1161、中央東県税事務所 088-866-8510、須崎県税事務所 088942-2366、秦県税事務所 088035-5972までお問い合わせください。その2、命を守るヘルメット、自転車ヘルメット着用推進事業、ヘルメットの購入費用の一部を補助します。交通事故から子どもたちの命を守るため、積極的に活用してください。対象、自転車通学をしている県内の小中高校生、方法、県立学校、私立学校、国立学校、販売協力店で1人2000円引き、市町村立学校、補助制度がある市町村の場合、市町村を通じて県から1人1000円補助、それぞれの市町村によって補助状況が異なります。詳しいことは、電話、県立学校、県教育委員会学校安全対策課、088-821-4533、私立国立学校高知県庁私学大学支援課 088-823-9135、 市町村立学校お住まいのそれぞれの市町村教育委員会までお問い合わせください。その3、こまめな満タン給油へのご協力のお願い。南海トラフ地震が発生すると、車にガソリンを給油することが困難となります。そのため、ガソリン残量を半分以上にしておくことが重要です。日頃からこまめな満タン給油を心がけましょう。詳しいことは、高知県庁危機管理防災課、電話 088-823-9320 までお問い合わせください。その4、新型コロナウイルス感染症に関する高知県からのお知らせ。県民の皆様には、この感染症を必要以上に恐れることなく、手洗いの励行など感染予防の行動をお願いします。また、国や県が発信する正確な情報をもとに、冷静な行動をお願いします。特に感染された方やそのご家族、医療機関関係者などが不当な差別、偏見、いじめ、誹謗中傷などによって人権が侵害されることがないようご理解とご協力をお願いします。受診、健康相談や事業資金などの相談窓口を設けて対応しています。詳しくは高知県のホームページ http://www.prefe.kochi.lg.jp/sohiki/111301/info-covid-19 をご確認ください。 その後、5月は水防月間、雨の多い時期に備え、水位や雨量の情報を発信する高知防災情報のホームページをご確認ください。詳しいことは、高知県庁河川課、電話 088-823-9838 までお問い合わせください。高知市防災で検索してください。次は試験のお知らせです。2件あります。その1、高知県警察官 A 採用試験。第1次試験日、6月7日日曜日。第1次試験会場、高知会場、東京会場、大阪会場。出願期間、5月13日水曜日まで。募集案内、配布場所、県警察ホームページ、県警察本部、県内警察署。出願方法、原則としてインターネット申し込み、必着。なお、インターネットに接続できない方は、県警察本部警務課へお問い合わせください。第1次試験実施種目、許容試験、身体検査、体力試験。対象、昭和61年4月2日から平成15年4月1日までに生まれたもので、学校教育法による4年生大学などを卒業したもの、または令和3年3月31日までに卒業見込みのもの。募集人数、男性16人、女性4人。受験料、無料。詳しいことは、県警察本部警務課、電話 0120-032-376 までお問い合わせください。高知の守りで検索してください。その2、令和2年度、高知県職員など、採用試験日程、試験名、就職氷河期世代を対象とした採用試験、試験案内公開日、4月6日月曜日、申し込み受付期間、4月6日月曜日から5月8日金曜日まで、一次試験日、5月24日日曜日、試験名、社会人経験者、試験案内公開日、4月10日金曜日、申し込み受付期間、4月10日金曜日から5月22日金曜日まで、一次試験日、6月28日日曜日、試験名、上級、試験案内、公開日、4月10日金曜日、申し込み受付期間、4月10日金曜日から5月22日金曜日まで、一次試験日、6月28日日曜日、試験名、中級初級、試験案内公開日、7月16日木曜日、申し込み受付期間、8月18日火曜日から9月9日水曜日まで、一次試験日、9月27日日曜日、試験名、障害者を対象とした採用選考試験、試験案内公開日、7月16日木曜日、申し込み受付期間、8月18日火曜日から9月9日水曜日まで、一次試験日、11月1日日曜日。なお、社会人経験者 UIJ 単枠を含む。詳しくは試験案内でご確認ください。申し込み方法、原則としてインターネット申し込み。なお、ネット環境のない方は、県人事委員会事務局へお問い合わせください。詳しいことは、県人事委員会事務局、電話 088-821-4641 までお問い合わせください。
次に、募集のご案内で4件あります。その1、高知県畜産担い手育成、畜舎、K 研修生募集、牛の飼養管理や飼料作りなど、肉用牛経営への収納に必要な知識、技術を講義や畜舎での実習を通じて学べます。募集案内配布場所、高知県庁畜産振興課、それぞれの家畜保健衛生所、高知県庁畜産振興課ホームページ、応募方法、持参、郵送、対象、肉用牛経営への収納を考えている方、短期インターンシップ、お試し研修としても活用可能です。募集人数、短期研修コース若干名、長期特農家研修コース、それぞれ2名、参加料、1日520円、お問い合わせ先、高知県庁、畜産振興課、電話番号 088-821-4810、 高知県畜産担い手育成畜舎で検索してください。その2、高知県動物愛護推進員の募集。地域における犬、猫などの動物の愛護の推進に熱意と指揮権を有する、平日の日中に活動できるボランティアスタッフを募集。
活動内容は動物愛護教室並びに地域で行う動物愛護及び動物適正使用の普及啓発活動などです。
募集期間5月22日金曜日まで。募集案内配布場所、高知県庁食品衛生課ホームページ。応募方法、郵送、当日受信有効、ファックス、メール、お問い合わせ先、高知県庁食品衛生課、電話番号 088-823-9673 へお問い合わせください。その3、海外向け高知ゆずロゴマーク募集。高知県産ゆずを海外でアピールするため、シールやパッケージなどに使用する高知ゆずロゴマークを募集します。募集期間5月1日金曜日から7月10日金曜日。賞金最優秀賞10万円、優秀賞2点1万円。応募方法、持参、メール、郵送は必着です。お問い合わせ先、高知県庁地産地消外商課、電話番号 088-823-9752、 E メールアドレス exp.org-ken.brief.kochi.lg.jp.kochi.yuzu 高知ゆずで検索してください。その4、県営住宅の入居者募集、定期募集。高知市若草町、若草南、船岡、春野、東津南、鴨辺、横浜第二、東洋町、野根第二、室戸市、元柳の内、行東、羽根、田野町、田野、奈半町、奈半、安芸市、桜ヶ丘、安芸東、江南市、赤岡東、吉川西、上市、土佐山田、鏡野、南国市、鴨原、東地、宿毛市、宿毛、伊野町、宇治、日高村、日高東、須崎市、桜川、四万十町、久保川。臨時募集中、 室戸市、佐喜浜、東洋町、野根、本山町、本山、江南市、別所山、黒潮町、佐賀、市長閣、障害者住宅、高知市、春野、募集期間、5月8日金曜日から5月14日木曜日、募集案内配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、高知県住宅供給公社、県立福祉交流プラザ、該当それぞれの市町村役場、高知市は市役所ではなく市民会館、募集案内配布期間、5月1日金曜日から5月14日木曜日、応募方法、持参、土日、祝日を除きます。郵送、当日、消印有効。お申し込みお問い合わせ先、郵便番号、781-0832、高知市、九反田、4-10-401、トップ1四国4階、高知県住宅供給公社、電話番号 088-883-0344 へお問い合わせください。次は催しのご案内で2件あります。その1、5月は消費者月間、悪質商法は手口を知ることが被害防止のポイントです。消費者問題により関心を持っていただくため、啓発イベントを開催します。消費生活パネル展、5月1日金曜日から5月19日火曜日、大手ピア高知図書館2階、消費に関する相談窓口、消費者ホットライン188、いやや、最寄りの消費生活センターなどにつながります。お問い合わせ先、県立消費生活センター、電話番号 088-824-0999 へお問い合わせください。その2、高知競馬よさこいナイター開催日程、5月3日日曜日、4日月曜日祝日、9日土曜日、10日日曜日、16日土曜日、17日日曜日、23日土曜日、24日日曜日、30日土曜日、31日日曜日。なお、新型コロナウイルス感染症対策として、当面の間、無観客開催としています。高知競馬場及びそれぞれの専用場外馬券場での発売も中止していますので、電話及びインターネット投票をご利用ください。投票方法については、JRA のホームページをご確認ください。お問い合わせ先、
高知県競馬組合、電話番号 088-841-5123 です。
高知競馬で検索してください。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間はそれぞれの施設とも午前9時から午後5時。ただし、高知城歴史博物館は午前9時から午後6時。日曜日は午前8時から午後6時。野市動物公園は午前9時30分から午後5時。大手ピア高知図書館は午前9時から午後8時。土曜日、日曜日、祝日は午後6時まで。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦争描写手帳、被爆者健康手帳所持者と、その介護者1人は入館無料。高知県高知市長寿手帳をお持ちの方も入館無料。 手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要な場合があります。5月号では全清施設のイベントをご紹介します。案内1、野市動物公園。イベント4件をご紹介します。イベント1、日本野鳥の会写真展、翼、第2章。開催日5月24日日曜日まで。イベント2、野鳥の観察会、開催日5月10日日曜日、午前9時から午前11時30分。申し込み期間、5月9日土曜日まで。申し込み方法、電話またはホームページ、募集人数先着30名、園内を散策しながら、園内にいる野鳥の観察を行います。イベント3、動物写真撮影会、開催日5月24日日曜日、午前9時35分から正午。申し込み期間、5月1日金曜日から。申し込み方法、電話、先着50名。動物撮影のテクニックやポイントなどについて講習します。講師、写真家、岩崎勇氏。イベント4、世界亀の日、亀亀エブリバディ2020、開催日5月24日日曜日、午前11時から午後3時。世界亀の日にちなんで、亀の生き物としての魅力をお伝えします。野市動物公園の住所をお知らせします。江南市野市町大谷738、電話0887-56-3509、入園料470円、休園日5月11日、18日、25日。案内に美術館、イベント2件をご紹介します。イベント1、収集から保存、集めて残す。開催日5月17日日曜日まで。観覧料一般600円、大学生400円。イベント2、春の定期上映会、韓国の怪物、キム・ギヨン監督特集。開催日5月2日土曜日、16日土曜日、17日日曜日。観覧料一般前売り1000円、当日1200円。美術館の住所をお知らせします。高知市高須 353-2、 電話0888-866-8000。 案内3、埋蔵文化財センター。高知県立埋蔵文化財センター、30周年記念企画展、長宗我部の時代。7月5日日曜日まで。長宗我部氏が築いた山城の調査成果や出土品、関連する古文書などから、武将や土佐の人々の生きた戦国の時代を紹介。埋蔵文化財センターの住所をお知らせします。南国市篠原 1437-1、 電話0888-864-0671、 入園料無料。休館日土曜日、企画展示以外の日曜日祝日。案内4、歴史民族資料館。企画展、ふだらく東門開く、さださん金剛福寺。開催日6月28日日曜日まで。金剛福寺の28部首立像など信仰関係の作品を修復後初公開。ふだらく信仰や足摺岬の史跡も紹介。イベント2、歴民の日、開催日5月3日日曜日、無料開館。歴史民族資料館の住所をお知らせします。南国市お校長八幡 1099-1、 電話0888-862-2211、 入館料企画展700円。案内後、大手ピア高知図書館。イベント2件をご紹介します。 イベント1、館内ツアー個人向け、図書館活用ミニ講座、開催日5月17日日曜日、午後1時30分から午後3時。申し込み方法、電話または直接申し込みをお願いいたします。募集人数先着10名。館内ツアー、図書館、バックヤードの案内、約60分。図書館活用ミニ講座、図書館活用法を紹介、30分。イベント2、浜口おさちと野村木馬、オーテピア高知図書館お宝紹介その2、開催日、7月15日水曜日まで、浜口おさち誕生150年に合わせた関連の資料の展示、オーテピア高知図書館、住所をお知らせします。高知市大手筋 2-1-1、電話 088-823-4946、入館料無料、休館日月曜日、祝日は開館、第3金曜日。案内6、坂本龍馬記念館、企画展記念講演会、いろは丸と名工丸の休養、開催日5月24日日曜日、午後1時30分から午後3時。申し込み方法、電話またはメール、ファックスなどで事前申し込み、募集人数先着100名、講演会、徳島大学名誉教授、渋谷正幸氏、坂本龍馬記念館の住所を知らせします。高知市浦堂城山830、電話088-841-0001、ファックス088-841-0015、観覧料企画展700円。案内7、文学館、イベント3件をご紹介します。イベント1、サイレント映画上映会、開催日5月30日土曜日、6月14日日曜日、午後2時から。申し込み期間、5月30日土曜日。申し込み方法、電話または文学館受付事前申し込み、先着60名。参加料、当日観覧券が必要です。シンデレラの無音映画を朗読と演奏でお楽しみください。イベント2、朗読の会、プリンセスストーリー、開催日5月16日土曜日午後2時から。参加料無料。プリンセスたちの物語を当館カルチャーサポーターの朗読でお楽しみください。イベント3、お話キャラバン、土佐の高知のシンデレラ、開催日5月2日土曜日、6月6日土曜日、午後2時から午後2時30分、参加料無料、土佐民話よりシンデレラのストーリーなどを紹介。文学館の住所をお知らせします。高知市丸の内 1-1-20、電話088-822-0231、観覧料企画展500円。イベント8、高知城歴史博物館、企画展おいしい土佐飯、カツオとサーチ、お酒とお客、グルメな歴史をひも解くアジな時間旅行、開催日6月23日火曜日まで。和食文化が花開く江戸時代、カツオやサワチなど土佐藩の食の歴史と文化を読み解きます。高知城歴史博物館の住所をお知らせします。高知市大手筋 2-7-5、 電話 088-871-1600、 観覧料700円。案内9、牧野植物園、イベント3件をご紹介します。イベント1、岩石蘭大群落の限定公開、開催日5月中旬から下旬、午前11時から午後3時。なお、開催日は開花状況に合わせ調整、未公開エリアに咲き揃う 絶滅危惧種ガンゼキランを一般公開します。イベントに山アジサイ展、開催日5月16日土曜日、17日日曜日。なお、17日は午後4時までです。初夏を涼やかに彩る山アジサイ、素朴で清楚なその姿をぜひお楽しみください。イベント3、さつき祭り、開催日5月28日木曜日から31日日曜日。なお、31日は午後4時30分までですのでご注意ください。長年大切に栽培されたさつきを一堂に展示。牧野植物園の住所をお知らせします。高知市五台山4200-6、電話088-882-2601、入園料730円、休館日5月21日。掲載イベントの情報は、新型コロナウイルス感染者の拡大防止のため、今後の状況により変更や中止になる場合があります。最新情報や詳細については、各施設にお問い合わせください。ご理解とご協力のほどお願いいたします。以上で、県立施設のご案内を終わります。次は、高知県庁統計分析課から、3月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は、694,794人。前の月に比べ、611人の減少です。そのうち男性は327,695人、前の月に比べ271人の減少です。女性は367,099人、前の月に比べ340人の減少です。世帯数は317,056世帯、前の月に比べ288世帯の減少です。三三高知2020年5月号の発行部数は34万部。発行は令和2年5月1日。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番25、e メール11131@ken.pref.kochi.ld.jp、 ホームページ http://www.pref.kochi.ld.jp/。 制作は株式会社ホットコーチ。なお、メール版の配信を開始しました。ご希望の方は、広報広聴課までご連絡ください。展示版、録音版をご希望の方は、高知県庁障害福祉課、電話 088-823-9634 までお願いいたします。高知県ホームページに、手話版、手話動画も掲載しています。三三高知に関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。季節は新緑のすがすがしい頃となりましたが、まだ新型コロナウイルスの収束の先は見えません。4月16日、政府より全国を対象に緊急事態宣言が発令されましたので、新型コロナウイルスの感染が収束するまで終わりの言葉を休ませていただきます。皆様共に頑張っていきましょう。